経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説した声明の動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、中国が大きく揺れていて、白紙革命ということでですね、中国の民衆がですね、異例なデモ活動を行っているというようなことが起きているんですけども、この習近平への批判っていうのがなぜ起きているのか、横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。こんにちは。今日はですね、11月30日ですね、第537回目の収録となります。横森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、気になったニュース、どんな感じですか？
まあ、そうだね。今の中国ね、白紙革命とかいうのがあるじゃないか。
白紙革命。
なんか、白い紙を出してね、やってて、これがもう中国全土に拡大なんていうニュースでも出てるよね。で、これがじゃあ今後どうなるっていうことで、まあ、いろんな方が言ってるんだけれど、まあ、それぞれの思惑で変わってきちゃうんだよね。変わってくるっていうか、まあ、結果は大体わかるんだけど。
はい。
わかるでしょ、これ。これを起こさせた、まず、タイミングっていうのがあるよね。どんなタイミングで起きたかっていうと、これ、台湾の地方選挙があったわけよ。で、この台湾の地方選で、まず、国民党が勝ったわけよ。国民党勝ちで、まあ VS、あと民進党ね。で、この国民党が勝ったってことは、これ中国親中派なんだよ。つまり、習近平にとってこれが勝ったってことは、こっちがすごく元気になる結果だったわけよ。だからこれが起きた時に、これが起きたわけよ。っていうのは、これは習近平に対して頭を悩ますことでしょ。
まあ、一応なんかね、ゼロコロナ政策に対しての反発とか、なんかそういうふうにはこう言われたりとかしてるけど。
このタイミングさ、もう、本当なんか、ウイグル、ウイグルの火災って、これが表の、表。表のマスコミで、こっちが本当だから。
なるほど。
本当の理由。だってこのウルムチの火災で白色革命、この辺は
起きるはずないみたいな感じですよね。
まあ起きたとしてもね、全土に拡大とかね、ここのところも、これは人民の思惑で言ってるわけよ。ね。人民の思惑と、
プロレス団体。
プロレス団体の。だからプロレス団体が、もちろんこれやらせたの分かるよね。これ特に上海でやってるわけだから。
上海でのゼロコロナ政策で、まあ、プロレス団体と言われる、その中国内部の部分で言うと、まあ、江沢民派。
そうですよね。だからこれ、プロレス団体は何をしたいかっていうと、習近平失脚させたいでしょ、これ。
まあ、だって、前回のね、もうほぼ習近平が支配しちゃったっていうような状態です。
もうこれを失脚させたいっていうのが、プロレス団体の一番の思惑なのよ。で、ただプロレス団体としてはさ、宗教は残したいわけよ。
はい。
で、今デモで言われてるのは、反習近平、反宗教を言ってるから、はい、これプロレス団体としては、これは残したい。ね、わかるでしょ？ほら、シュアブが。
はい。
言ってるよね、はい。宗教はロールモデルだって言って
る。ダボス会議ね。はい。
だからロールモデルなんだから、世界を宗教にしたいわけよ。せっかく作り上げた十数億のね、13億か14億かわかんないけど、13億のね、一つのロールモデルがあるわけじゃない。これをもう潰すっていうのはプロレス団体にとって潰れちゃったら困るわけよ、プロレス団体も。
宗教は残さなきゃいけない。
そう。
その、まあ、白紙革命って言われてるね、一応中国人からされるとなる、この、まあ、民衆の運動ですよね、政治活動っていうものが、まあ、一応反習近平っていうところでは思惑は一致
だ。これは OK なんだよ。だけど反中共は NG なんだよ。
そこまでやるなよと。
っていうことは、これ、白紙革命というか、ゼロコロナって誰がやってたかっていうと、中共がやってるわけじゃない。習近平のせいにしてるけど、全部を習近平に持っていけるかっていうと、これも持っていけないんだよね、簡単にね。だから、プロレス団体としての、この白紙革命ね、この A4 の、に対して、何ができるかって言ったら、 ちょっとここのところ全面的支援はできないっていうことなんです。ただこれが、こういうものが起こったっていうことで、この台湾地方選で民進党っていうのはほらもう、中台戦争を DS からやれって言われてるところだから。ね。
なるほど。
だからこれが負けたってことが、隠すことができるわけじゃない。こっちで。
うん。
で、もうとにかく隠したいんだけど、反中共までは、やってほしくないってことだよ。プロレス団体ではね。うん。で、実際ね、じゃあ今後どうなるのかっていうとね、実はこの、わかるでしょ、白色革命やってる人たちっていうのは、主に学生とか中心なんだよね。ね、若者なのよ。で、中国、中共は簡単にこれやめさせることできるの。いいんですよね、そこの簡単にやめさせること。まあ、白い服着た人たちとかね、その武警を使って鎮圧するとか、そういう話じゃなくてね。
ええ。
実は簡単なんだよね。どうやってやるかっていうとね。
ええ。
これ、携帯あるでしょ。
はい。
携帯のところもね、ここを健康パスっていうのがあるんだよ。
ヘルスパス。
健康パス。うん。健康パスがグリーンだったら、買い物とか OK なの
よ。はい。
買い物 OK だし、アパートとか団地に入れるわけよ。家に帰れるわけよ。だけどこれが黄色になったら入れなくなるわけよ。家に帰れないわけよ。買い物もできなくなるわけよ。これ黄色に。わかるでしょ？これ誰が管理してるのよ、健康パスって。
これ習近平が
どうするんですか？うん、そうそう。赤になったら隔離だから。
隔離ですよね。
うん。だから簡単なのよ。このやってる学生、もうほら顔認証とかで全部わかるわけよ。
今はそうですよね。
白い紙をこうやって上げてる人たち。そうすると、あ、この人は誰々だ、誰々だって言って、こんなの中国の元のサーバー行って、あ、これは誰々だってやって。そうすると、これ、一人減り、二人減りって言うと、黄色にしちゃうわけよ。そして、これ全部バラしちゃっていいのかなって感じだけど。俺、中共に怒られないよな。
すごい
ですね。そして、これ、もう、いつの間にか、あ、黄色になっちゃった、黄色になっちゃったとかさ、それでもなんかやってたら黄色は赤にしなきゃいけないって言って、今度は白いのがさ、捕まえに来るわけよ、赤いの。だから、お前ヘルスパス出せってなるじゃない、どこでも。そうするとヘルスパス黄色だったって言ったら、わ、やばい、ここにいる全員がアウトだとかなるわけじゃない。
いや、これで行動制限ができちゃうと。
もう行動制限できる。これ持ってんだから強いよ、やっぱり、宗教ってのは。もう、それはさ、スワブがさ、これやりたいの分かるでしょ？
世界のロールモデルですと。
世界のロールモデルだから。ね。だから、デモで、これね、中国共産党が崩壊してなんて、なんか、喜んでる人いるけど、なわけねえだろって。
それぐらいすごいシステムを持っちゃってるってことですね。
そうだよ、もう。
ました。
もう遅いんだよって、もう。すべてそういうのは対策済みなんだから。これで習近平が失脚だとか言ってさ。でするわけねえじゃん、こんなんで。この程度で。
なるほど。
反習近平、こんなのやるけれど、宗教は残したいんだからさ。
うん。
だから簡単に終わらないよってことね、こんなの。終わらないっていうか、デモは鎮圧されて終わりだよって、もうすぐに。
はい。
結構早いんじゃないの、鎮圧。もうこれ出る頃には、あ、まだもうちょっとやってるかもしれないけど。うん、
そうですね。人民を管理するシステム自体がもう整っているということですね。
当たり前じゃない。だから簡単に革命なんかできない、ね、ロールモデルなんだからさ。
もうね、ダボスが言う、すごいですね。なるほど。わかりました。まあ、ということで、はい、まあ、今起きていることというのは、人民の不満っていうものをうまくプロレス団体側がですね、思いかけ一致してですね、反習近平、いかに彼をね、落としたいかというようなことを、うん、まあ、やっていると。で、その中で、でも横山さんの見解としてはですね、その裏側でちゃんと人民を管理するですね、行動を制限するシステムが整っているということですね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。